質疑応答させていただくんですけど、私は一緒に主催団体の、NPO 法人女性の教育の中村と言います。よろしくお願いいたします。お時間がちょっと予定の時間と話が伸びてしまったので、お時間短くなってしまうんですが、本来でしたらなんか、紙に書いてもらってそれを集めてやろうかなと思ってたんですが、それもちょっと時間的に難しいかなと思うんで、まあ、挙手をして本当に日頃したいことを聞いていただければいいかなと思っています。でマイクを持って回りますので、遠慮なくご質問していただければと思います。よろしくお願いします。どなたかご意見ありますか。
ちょっと単純な質問なんですけども、ピアカウンセラーとピアサポーターって違うんですか。
はい、ありがとうございます。そうですね、はい、サポーターみたいなことももちろんピアカウンセラーはするんですけれども、ピアカウンセリングっていうのは一応こう一定のピアカウンセリングっていうものを勉強をして、ルールなんかもこうしているっていう形になりますので、各行政とかが例えばその障害者が、相談窓口に立ってたらそれはピアカウンセリングだっていうような言い方を、すごいこう狭い意味で障害者が障害者の相談に乗るっていう人の場合をピアカウンセリングって言って、一時国の事業にしてたこともあるんですけれども、今はまあそういう国の事業ではなくなったこともあるんですが、まあ、一部そういう使い方もしていますね。どちらかというと相談に乗る人っていうイメージ。で私たちその CIL でやっているピアカウンセリングっていうのはもっとね、なんていうのかな、自立支援であったりとか、さっきの自立生活プログラムなんかをこうやったりとか、権利擁護っていうようなものなんかもしたりとか、結構幅広くやってますね。でピアサポーターっていうのはちょっと私自身があんまり知らないのでなんですが、まあ、これも多分障害者の支え合い、例えば精神障害のね人たちが、精神病院とかに入院されている方のところに行って自立の相談に乗るとか、まあ、そういった形の活動をされているっていうのも一部あるのかなと思います。まあ、ピアという意味ではね、ちょっとしかもこう支えるという意味では共通した部分もあるのかなって思います。こんな感じで大丈夫ですかね。答えになりましたね。
ありがとうございます。
すいません。はい、
すいません、質問なんですけれども、僕は元行政職員なんですけれども、まあ、僕らの世界に特別公務員暴行陵虐罪といって、まあ女性の、収容者と、まあ職員との性的な接触なんていうものはすごくその厳密に今、取り締まられているんですけれども、そういったものをその福祉施設ですとか、それから障害者施設の職員の方でも立法するというような動きっていうのはないんでしょうか。
はい、ちょっとそこまでこう詳しくはわからないんですけれども、まあ、あまりそんなこう厳しい取締まりっていうのはないですし、あと、まあまあ、さっきもねちょっと言ったように、やっぱりその特にこう障害者ってこう生活っていうのがもう本当その限られた場でしかないっていうところで、やっぱりこう職員の方と実際対等に連絡をされる方だっていうわけで、それはあまりこう取り締まりこうガチッと狭くしてしまうと自由な恋愛っていうのがねできなくなるっていうのもあるので、まあ、そういった意味でもあんまりこうガチガチにするのもどうかなのかな、取り締まるっていうのも障害者と付き合ったらもう絶対ダメみたいなね、なんかそういうこととかあってはいけないなっていうのがあります。でなかなかまあさっきもその研修のことにもそうですけれども、障害者ってそもそもがその性のある存在として扱われていないっていうのがそもそもにやっぱり根底にあると思うんですね。だからこうこそ、まあ、そういった話にもなっていかないといいますかね、いやそもそも女性としてなんか見てないですよみたいなこう感覚になっているっていうようなこともあるかなっていうのも一番と思いますね。なんか障害者にはそんなことしなくていいよと、まあ、だから教育もしない、性教育 なかもしれないしっていうようなあの不穏なところがあるのかなと思うんですよね。ちょっとその行政さんのされているそういったあのものが私自身がよく知らないのであの答えだったのかわからないんですけれども、あの大丈夫ですかね、こんなことで。
とりあえずありがとうございます。あともう一つ、すみません、よろしいでしょうか。はいはい、最近のですね、刑法改正での不同意性交等罪というのが出てきましたけれども、はい、あの中にもですね、まあ、いろんなことに、まあ、乗じて、まあ性行為してはいけないという、まあ、そして、まあ、従来的なものが強姦になってしまうというようなことになる、なるんですけど、その中にも障害に乗じたところもありまして、でそれはどのようにその、こういった現場の方の、現場といいますか専門家の方の方で受け止められているんでしょうか。あの極端な話、それは事実上の障害者打掌みたいな感じになってしまうんじゃないかという、まあ、意見さえまあありますけれども、
まあ、一定評価はしてるんですよ。やっぱりその障害者がこうきちんと証言ができないとかね、あの知的障害の人だったこういうことがやっぱりコロコロ変わってしまうとかいうところで、今まではあの犯罪として立証すらできない。でも本当あの立証できたのって本当氷山の一角で、あのやっぱり障害者の証言ってこう当てにされないのかな。で、あの例えばこう視覚障害者であればそんな見えてないのにわからないでしょっていうことで、あの取り扱ってもらえなかったりとか、あのそういうこと今まであったんですね。だからそうなったらやっぱりあの障害ゆえに抵抗できない、この冊子の中にも載っているあの森崎さとみさんっていう方のね、あの事例なんかでっても一審の裁判では負けたんですよね。でそれはあの抵抗しなかったからっていうのがあったんですよ。でも彼女はその脳性麻痺の障害があって、ナイフ、あのカッターナイフを目の前に突きつけられて、あの緊張っていうか、ちょっとあの自分の意思じゃなく動いてしまう。やっぱりそういうのが動くと怖いので何もできなくて、形になってた。まあ、それは障害特性を知っている人なら誰でも分かるんですけれども、あのそれで動けなかったのを抵抗しなかったっていうふうに、あの一審では判決になって、あの彼女負けたっていうことがあったんですね。まあ、その後はあの障害に詳しい弁護士さんがついてあのなったんですけれども、あのやっぱり障害 その特性っていうのをその裁判所っていうのはあまりよく理解していなくて、まあ、そこで起こってくるけれども、あの立証されないということがあったので、まあ、その普通あの、控除その何だっけ言葉がパッと出てこない、そのね入ったっていうのは一定現場の人間の声ではあの良かったと、これでちゃんとあの障害っていうことがねもう入ったので良かったなと評価しているところではあります。ただあのさっき言ったようにね、今度はあの障害の恋愛幅を狭めてしまうんじゃないか、もう障害者だから先にそこあの変にねなってもいけないし、次にあの恋愛したら、ね、罪に問われるようになったらえらいことちゃって思って、まあ、躊躇する男性なり、まあ、そういう相手の方がいるかなと思うと、まあ、ちょっと微妙なところではあるんです、はい、あの両方ですね、はい、以上です。
ありがとうございました。
他には
あ、皆さんこんにちは。あ、ちょっと待ってください。すみません。私はあの香港で、生まれ育ちましたリン・チョンです。私たち外国人はあの情報障害ですよね。あのいろいろわからないところもあります。実はあの、2年前の12月17日、私は南越谷のあの緑窓口の外に時間にあったんです。でもその時はとてもあのびっくりで何もできなかった。だけどあの家うち家族はやはり自分はもう証拠ですよ。あの本当何もわからなかった。私の格好で本当は時間はあの当たらないです。ちょうど私は荷物があっていろいろあの片付けした時にあの時間にあったんです。そのことについてもう3日間も眠れなかったんです。そうすると友達は、じゃあ交番にあの、相談してくださいって、じゃあ相談に行きました。だけど、あの男性の警察です。とても誠意ある警察けれども、あのいろいろ聞かれた、あの個人情報。で私、個人情報はあの発表したくな 勝ったんですよね。そして警察は、そうしたらこれは相談だけの形で、あの警察のホームページなどが、あの事件をあの書かない、そういうことについてどう思いますか。すみません。
ありがとうございます。ね、本当情報を紹介したらいいですね。あの視覚とか聴覚なんかもね、また一緒なので、あの外国人の方が本当こうパッとね答えられないとか、意味が言われてわからないこととかいっぱいあって、あまりのこととか本当に困る、あのあると思うんですよね。証明
です。
あのまあ、あのまあ、一応警察の方は聞いてはくれたというところではまだ良かったなと思うんですけれども、あの実際あのどのようにあのしたかった、やっぱりこれは個人情報を言わなくてもきちんとあの事件として立件してもらいたかったということですよね。
住所ですか。
はい、そうです。
あのどうなんで日本 の、 その警察っていうのはやっぱりその辺をきちんと個人情報っていうのがあのしないと立件をしてくれないっていうものになってるんですかね。その辺はちょっと私もあの詳しく知らないんですけれども、きっとあの性被害者のこう相談とかあの窓口されてる方の方が詳しいのかなと思うんですが、いかがですか。
多分あの例えばあの何月何日この辺でこういうことあって、そして他の方見たら、まあ、やっぱり少しあの留意してる、気をつける、あのそういう形かなと思いますけれども、私はあの納得できません。
そうですよね。あの、まあ、きちんとこう立件するためにはどのようなことをしたらいいかっていうのを、あの例えばこうどこかに相談とかはまだされなかったですか、ね、
あのすいませんでした。でも毎日私の最寄り駅ですよ、取ったら、毎回取ったらもう思い出した。
あ、そうですね。あの、まあ、やっぱり一つは本当あの支援者っていう人がね、あのできればこう一番相談に乗ってくれるっていうようなところにあの相談してあの行くっていうのがあの一番、まあいいのかなっていうのは思うんですよね。例えばこう知り合いとかで、まあ、弁護士さん紹介してもらうとかっていうようなこともあのできればあるのかなと。やっぱりそういったこう外国人の方とかあの障害のある人とか、
あの質問は質問に出させてもらいました。どうぞ、まで入ってますね。
あの一人でこう、ね、何もかも頑張ろうと思うとなかなかハードルがあって、本当あの日本の警察とかってあの結構あの知らないんですよね、いろんなことはね。
あの辺は人いっぱいいて、本当防犯カメラ欲しいですよ。あのどういうふうに、どこ誰にあの、言えば防犯カメラをあの聞いてくださるかなと。
うん、そうですね。まあ、全体の、ね、こととして本当あの防犯カメラ、まあ、ただそれをするとあのさっきの話じゃないけれども、まあ、今度逆にプライバシーがねどこまで守られるのかとかいうところでいろんなあの反対もあったりとかね出てくるので、こう両方の立場でこう考えてやらないといけないなっていうところも難しさではありますよね。でも本当あの言ったことをねきちんとこうあの受け取ってほしいっていうのはね、あのみんなあると思うんです。やっぱり障害があろうと外国人あのいろんなね立場であろうと、うん、やっぱりこう警察とかそういったあのところにもきちんとあの外国人とかの人権とかしっかりあの学んでもらうっていうのは必要やなっていうのはつくづくあの思っています。すいません、なんか全然答えられなくて。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
被害者の気づきとのことですけど、では加害者が自分がやった性暴力について気づいてるんでしょうか。ちょっと抽象的ですけれど、加害者が自分がやっていることを行為自体になっているんですか。それを気づいてるか、
この、
ゼロ
歳
児事件のこと、全体として、
加害者っていうのは、
これは、被害者と加害者がいて成立するんですよね。
性被害とかに関してですね、はい。
被害者側からの視点もあるんですけど、加害者はどういう視点で捉えてるんでしょうか。
ちょっとごめんなさい、あまり加害者の立場で何かお話を伺ったとかいうことはないので、私がいい加減なことはこの場で言えないかなと、想像しかできない分かっててやっている。例えばそのさっき の家族から、ね、性被害を受けたその義理のお兄さんとかは本当分かっててやってるっていうことが多いですよね。でしかも相手が逃げられないっていうことも、そこ もうしっかり分かっててやっているっていうような、まあ、そういう人も面白いと思います。
性被害
を受け
た
暴
力ですから、どこまでが自分たちの中で暴力だと思っているかということです。その加害者としては合意だと思っている人もいる。
合意だとね、はい、そうですね、うん、まあさっきのゼロ歳児の、ね、北海道の方なんか場合だと、もしかしたら、まあ、自分に恋愛感情を持ってるなっていうのを分かっててっていうことなのかもしれないですよね。だからその辺はちょっと確かに分からない、もう本人にしか分からないっていう部分も
書けないんだよね、大事がないと。
すいません。
じゃあ、あれかな、もう一人二人で終わりにしたいと思います。
手を挙げてらっ
しゃいますか。他にいらっしゃいますか。
あ、じゃあもう一ついいですか。
あ、ちょっと違う人います。2回同じになっちゃうから。
あれ、私、
はい、私、
質問です。今回、副題として被害への気づきの芽を育てるということで、ちょっと新聞記事があったので、路上ハラスメントを受けた時の主な対処方法という記事がありました。で、受けた時は周りの人や店員らに介入を頼む。2つ目は相手に直接言う。3つ目は映像で記録する。で、目撃したとき、1つ目は被害者に時間を尋ねたり友達のふりをして話しかけたりする。2、映像で記録する。3、後から被害者に声をかけて慰める。こういう方法があるということで、こういう記事があったんですけども、やはりいろいろな障害を持たれている方の性被害のときに、じゃあ障害がない立場でどういうふうな気持ちや態度というものを取った方がいいのかというところを、藤原さんの立場から教えていただきます。
ありがとうございます。あ、そういう方法あるんだなとか私も感心聞かせていただきましたが、まあ、それ障害があろうがなかろうがやっぱり一緒だとは思うんですよね。やっぱり傷ついてるのは同じなので、しかも例えば聴覚障害など声が出せなかったりとかね、もっとやっぱり辛い思いをしているかもしれないので、やっぱりそこはもう障害のある人と同じように接していただくことではいいのかなって。私もしこの人に障害がなかったらどう接するだろうってやっぱりいつもこう考えながら障害者と接するんですよね。なんか障害、まあ、もちろん障害特性があるので、ね、視覚障害者にあればこれがとか言ったら絶対わからないですけれども、そういう配慮はもちろんいるけれども、でもやっぱり一人の人間として障害のない人と同じように、まあ、接するっていうのはすごく一つ大事かな。私やっぱり最初傷ついたのは障害者として扱われるのが一つすごい傷ついたっていうのがあるので、やっぱり人としてするっていうのは一つ基本には置いてるんでね。で、なんかまあ同じだとは思います。で、あとはよくね、乗務員さんが電車なんかの時にスロープを持ってきた時に、何々駅、降車駅ですとかってアナウンスするしてたんですね。で、あれによって実は障害女性がつけられてね、降りた自分の家までずっと男性につけられて嫌な思いをしたっていうのがあって、それがちょっと取り上げられたこともあったんですよ。で、その時にやっぱり周りの人は障害者に話しかけてる人ってみんな親切だと思うところもあるのかな。そんな人で、駅員側も障害者がそんな性被害に遭うなんて思ってもないので、
そうやってどこどこの駅で降ります、全国プライバシーなんかむき出しで気にせんとやっぱり対応しちゃうし、やっぱりそこにはそのやっぱり性のある存在として扱われていないっていうのも一つあるのと、障害者に話しかけてる人がみんないい人とは限らへんから、やっぱりちょっとそこはね、もし何か声かけられてるなと思ったらちょっと注意して、それこそね、友達に話しかけてみるみたいなことをしてもらうとすごいいいんじゃないかなって思いました。ありがとうございます。
あと、ではじゃあもう一人ぐらいいらっしゃいますか。じゃあよろしいですか。よろしかったらじゃあ時間も20分になってしまったので、予定通りちょっと私たちの感想というか、
本当今日藤原さんありがとうございました。今埼玉本で埼玉という映画が第2弾が公開されておりますが、本当今朝早朝から早朝に神戸から飛んで埼玉本で埼玉に来てくださったんですけども、本当に実は去年も本当はお呼びしたいと思ってお声かけたんですけども、ちょうどお忙しい時で、今年良かったわという話を聞いたんですけれども、やはりいろいろな多方面からの本当に指揮を取ってしまうとか、いろいろそういう日本ってなんて遅れてる国なんだろうっていうふうに思いますし、ジェンダーの順位もジェンダーギャップの順位もとても G7 をするようなレベルの国じゃないなと思ったりいたします。で、なんといっても今の政治家の皆さん、みんな古い家長制度のにお育ちの皆さんがいるので、なかなか日本を変えていくのは大変だと思いますけれども、こんな日本じゃいけないので、ぜひ20代、30代、40代まで入れちゃいます、50代でもいいですけど、変えていきましょうよという気持ちがあります。で、ちょっと眼鏡のことなんですけれども、例えば、坂本龍一さんが多くの人にとって知り、考え、行動するきっかけになればっていう言葉を残していらっしゃいますし、いろいろ主観の関係の本を書かれたりしている方がやっぱり知らないを知ってもらって、社会で一緒に考えていきたい、そして、小川珠香さんの本にもありましたが、社会が変わることができるし、あなたが変えられるという言葉があります。みんな一人一人がいろんなことを全部知ってるわけではないので、一生懸命いろいろなことを知って、それについて考えて、社会で一緒に行動していく、そのような今日また一つの学びをしたと思いますので、藤原さん、今日は本当どうもありがとうございました。
ありがとうございました。この報告書を読んでいただくと、一番最初のところにですね、障害者の問題にジェンダーの問題が入っていない。それで、今度男女共同参画社会のそういう基本計画の中に、今度また障害者の問題がすっぽり入ってないっていうのが書かれてて、私すごく印象的だったんですね。で、私今男女共同参画の推進会議の委員さんがしてまして、その時にもうびっくりしたんですよね。障害者の問題、こんな女性の困難な問題みたいなところで、扱い方っていうのかな、それがすごく私の中でいつもいつも気になってましたし、で、性と健康のリプロの問題にしても、健康という一括りで生き方の問題とかいうとか、自分の選択っていうところはあんまりないですよね。で、そういうようなことを今日はずっとお話ししてくださったのかなと思いまして、新たな視点で私たちも障害者の問題っていうかね、そういう問題を考えていけたらいいなと思っています。今日は本当にありがとうございました。
ヘレン・ケラーさんも、障害はちょっと不便だけど不幸ではないという言葉を残されています。
に関係なくみんな一緒にいい社会を一歩進めていきたいと思います。それではこれから、アンケートの方のご記入をお願いいたします。ご記入終わり次第お待ち。
ここは
箱をご用意いただきまして
はい、終わりですが、
これは
いや、お持ちがあれじゃないでしょう。それ持っていらないです。ATA、はい、お持ち帰りください。もしあれでした。はい。
帰って、う
ん、そうですね。
ありがとうございます。お願いします。お願いします。